良平です。
彩香です。本日はですね、犬猿の仲に特別なゲストの方に来ていただいております。
はい、私良平の中古の友達でもあり、美術家をされている岡智美さんです。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。美術家の岡智美です。
はい、実はですね、エピソード92のいつか死ぬのになぜ極めるというエピソードでですね、まあ、僕ら2人が美術館、友達の個展に行ってっていう話をしたんですが、はい、実はその、友人というのは岡さんで、その作品その時、去年ですね、去年の12月に行ったのはグループ展の一部という感じだったんですけど、今回なんと2月にですね、銀座の資生堂ギャラリーというところで個展をされていて、その話を聞いていたので、まあ、これも2人でぜひ行こうということで行ったところ、実際にまたね、在廊されていてというか、ギャラリーにいた岡さんに会うことができて、
はい、
でその時にこうぜひポッドキャスト出てほしいんですけどどうですかってオファーしたところ、もう明日収録しようということで、昨日行って今日収録という、
そうですね、
はい、史上最も早いスピード感で収録が進んでおりますのでお忙しいところ来ていただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。昨日はありがとうございました。
はい、
あと、ちょっとなんか修正なんですけど、
はい、
12月に行っていたのも一応個展で、
あ、なるほど、
個展をダブル個展でやってたっていう状態になってました。はい、
なんかワンフロアずつお二人でやられてたっていう感じでしたよね。
なるほど。じゃあ、ちょっと軽く自己紹介というか、あと作品とか展示の説明についてもちょっとお願いしてもいいでしょうか。
はい、美術家をやっています岡智美です。一応所属としては、博士課程にも在籍していまして、東京芸術大学の美術研究科の博士課程に今所属してしながら美術家としても活動しています。で、作品としては、今回の作品というかは私のステートメントみたいなことの方が先に言った方がいいかな。
はい、お願いします。
最近は何だろう、小さなこう記憶だったりとか忘れ去られようとしている風習みたいな、こう小さな物語を、何か装置の中に封入して、それを空間にインスタレーションっていうんですけれども、空間に配置して空間ごと美術作品にするというような作品を制作しています。で、昨日2人に来てもらった個展は、資生堂ギャラリーで開催中の岡智美展逆さごとという作品なんですけども、これは、まあ資生堂が開催しているアートエッグという、資生堂アートエッグ第16回資生堂アートエッグっていう、美術のコンペティションですね。それで入選をさせていただいて、で3人選ばれて1人ずつ個展が1ヶ月今日かな1ヶ月ちょっとずつ開催されるっていうような企画でした。で、そこで私が展示していたのは逆さごとっていうようなタイトルの作品になるんですけども、これの、まあ、軽くどういう作品かっていうのを、お話しすると、まず、古時計があります、
はい、
で古時計の盤面が反転しています、
うん、
はい、
逆向きに針が回ってたよね。
うんうん
うんうん、
そうそう、鏡に映したような状態になっていて、で針も逆回転しています、
うんうん、
で、その普通古時計って振り子が入ってる部分があると思うんですけど、そこに映像が入っています。で、今回の作品のテーマがその日本の古い葬送っていうところになっているので、
うんうん、
通常振り子が入っている部分に、その私がこう各地でリサーチをしてきた古い葬送の風習だったりとか、死に対する価値観みたいなところをベースにして作った映像が封入されていて、まあ、時計の振り子の部分を除くとこう映像が何かこう動いて見えてるような感じになります。で、コンセプトとかまで行った方がいいかしら。
あ、そうですね、なんか一旦じゃあその行ってみた感想
を感想、そうです
ね、
はい、なんかその全体的にちょっと薄暗い空間の中に、
うんうん
うん、まあ、時計が浮かび上がっているみたいな感じで、うんうんうん、こう急にこう空間の中にこう柱があって、その柱にこう から柱ごとこうなんか時計が存在しているみたいな感じで浮いていて、うんうんうん、でなんかそれがこう、うん、なんだろう、まあ、ちょっと古い家のねなんかにこうありそうな感じのちょっとこう古時計を見ながらその中にあるこう映像を見たりする感じになるんですけど、やっぱりあの死に関する考え方とか結構知らないいろんな風習とかについてこういろいろお話聞かせてもらって、うんうん、まあ、なんかそれがすごい個人的には面白かったですね、うんうん、あとはかなりそのあまりその意味的なものをこう見なくてもこう展示として面白いというか、うんうん、その映像そのものであったりあの、まあ、特に個人的にはその小さい部屋にあったこう一つをフィーチャーされてるっていうやつの展示とかはやっぱりそのビジュアルとしてもすごい綺麗であのすごい良かったです
、うん、ありがとうございます。その小さい方の部屋のピックアップされてる時計っていうのについてちょっとお話したいんですけども、はい、まず、どうしようかな。そうですね、この制作作品のきっかけになった出来事でもあるんですけれども、うん、私の祖父の死っていうのが死にまつわる経験っていうのがこの作品の制作のきっかけになっていて、うん、まあ、ちょっとそのエピソードっていうのをお話しすると、私の祖父が亡くなった時に、2年少し前ぐらいで、ちょうど雨の季節だったんですけども、と母に棺に入れるお花を買ってくるようにっていう風に頼まれて、
うん、
でお花を買っていったんですけども、梅雨の時期だったのですごくアジサイの花が綺麗 でそれを買っていったんですけども、青いアジサイですね。でそれを棺に入れて火葬するっていうことをして、うん、でお骨が出てきたのを見てみると、その白いはずのお骨が少しその花の色で薄く青く染まっていたっていうような経験をして、でそれまですごくそのコロナ禍もあって、祖父に最後こう会ったりとかお見舞いとかもあまりできずにいたので、その祖父の死っていうことに関して、自分の関われなさというか気持ちの置きどころなさっていうのを感じていたんですけども、うんうん、まあ、その出来事を通してこう一つ祖父の死に何か関われたというか、
うんうん、
まあ、すごく美しく染まっていたっていうところで、まあ、祖父を送る自分の中での個人的な儀式のような風になったっていう経験がありました、
うんうん、
で、まあ、それを元にして、なんかその、まあ、日本の葬儀っていうのはすごくもうシステマチックでどんどん流れ作業のように進んでしまうんですけれども、昔の葬送にまつわる風習っていうのを見ていくと、本当にこう小さいものというか小さいコミュニティが作ったようなものだったり、
うんうん、
何か小さい願いが込められているようなそういったものが多いので、
うん、
なんかそういうところをヒントにしながら、個人が誰かを大切な人を送る儀式っていうのをもっと個人的なもの、個人的な物語だったり個人的な何か情景だったりっていうものとかに受けるというか、それを個人的な儀式として経験として持てるのではないかっていうふうに考えながら制作をしていました、
うんうん、
で、まあ、それが制作のきっかけになったっていうこともあって、その先ほどお話しした商店実質の方でピックアップしている時計っていうのが、青いアジサイが雨に濡れてだんだんこう色がこう溶けていくような映像が入っている時計になっていて、うんうん、でそのアジサイの情景がさらにその小部屋の方からもっとこう大きいスケール感で覗けるっていうような配置になっていました、
うん、そう、もう一つ気になってたんですけど、そのアーティストとして活躍していく上で結構その大学とかゼミのつながりっていう話があったかと思うんですけど、はい、大学院に進む人たちってこうどれぐらいの割合でいるんですか？
博士課程あるんだっていうのもね、こう気になる人はいるかもしれない。
そうそう、
まあ、あるのはね、美術博士私は知ってましたけど、でもなんかどれぐらいの割合でこう院に進んだりするのかなとか、うん、なんかその辺ってどんな感じなんですか？うんうん、
まあ、私がいる先端芸術表現科っていうところだと、
うん、
まず学部から修士に上がったのが半分ぐらいだったかな。
結構いくんだね。
半分もいってないか、3分の1から半分の間ぐらいかな、うん、行っていて、 で修士から博士になるのはすごい少ないは少ないですね。
うん、
でも私の年は結構多くて、
うん、
5、6名行ったかな、
うん、
でもそれは外部からも半分来てました、
うん、
内部からは3名4名ぐらいで、
うん、
でも結構多い年ですねそれは、
う
ん、
そうですね、
なんか聞いてると比率とかは東大のこう理系の学部とかとこう変わんないというか、うん、まあ、芸術ってどっちかというとなんかなんだ大学院ってイメージはなかったけれどもし、うん、まあ、例えば東大でもあの、ね、文系あの学部によってはもっともっとこう大学に行く人が少ないあの領域もある
んだけど、うんうんうん、
それに比べると結構多いんだなっていうのは結構驚きだった、うんうん、個人的には。
まあ、でも先端技術系って結構どっちかというとそういうなんだろう、いろいろ制御したりとかっていうのもあって理系に近いのかなって、なんか
雰囲気として、あ、どんな雰囲気なのか気になる、
思ってましたけど。
あ、でも先端技術表現家っていうのは、
うん、
ちょっと名前がちょっとすごいあれなんですけど、
うん、
全然あの先端技術とかを、あ、先端芸術表現家なんですけど、
あ、そっかそっか、
あの全然あのなんだろう、最先端技術扱うぜみたいな
あの
人々はあのめちゃめちゃ少なくているにはいるんですけど、
うん、
あの実はすごく少ないですね、
うん、
まあ、言ってしまえば なんだろう、マルチ、うん、まあ、英語だとインターメディアアートっていう風に言うんですけど、うん、あのまあ、彫刻とか絵画とかあの映像とかそういうメディアを定めずに、
うん、
あの自分の表現したいことにあのよってメディアをこう横断的に変えていくっていうような派ですね、
うん、
まあ、あの変えていったり組み合わせたりっていう感じ、
うん、
なるほど。
なんか、まあ、あの今どういう感じでその大学院とかっていう話になったので、うんうん、ちょっとお伺いしたいんですけど、あの岡さんのそのなんかどういう感じで作品とかの方向性とか変遷してきたのかなっていうのをこうちょっと時系列で教えてもらってもいいですか。はい、あ、確かに
ざっくりなんか、
うんうんうん、
こういうなんだろう、空間の中に、まあ、インスタレーション的な感じをずっとこうやってきたのか、それともこう、
うん、
変遷の末こういう感じ になっているのか、今後どうしたいのかとか、
うんうんうん
うん、ね、まず学部で入った時には、あ、まず私芸大の学部に入る前に筑波大学のデザイン科にいたんですけども、
うん、
まあ、そこでデザイン2年ぐらいやって中退して芸大に入ったんですけど、
うん、筑波にも芸術系っていうのがあるんだったっけ、
う
ん、
そうそうそう、芸術専門学群っていうのがあってまあデザインとか、まあ、建築系とか、
うんうん、
あとインフォメーションデザインみたいなやつとか、あと一応現代美術の科があったりします。
うん、
で、まあ、そこで2年ぐらい、まあ、その2年間はだいたいいろんなあのジャンルをぐるぐるさせられるっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、そこぐるぐるして、でぐるぐるして、そのまあ私デザイン科だったので、デザインでじゃあどこの領域行きたいか3年でゼミ入るから決めなさいみたいな感じになった時に、
うんうん
うん、ちょっと行きたいかないなみたいな感じになっちゃって
うんうん、うん、
うーん、ちょっとどうすべこれはとなった時に
、うん、
まあなんかうーん、ちょっとまあそこですごく次のことが決まってたわけじゃないんですけど、ちょっとにかくちょっと行きたいところがないので、ちょっと一旦やめようと、
うん、
いう感じでちょっと一旦やめちゃいまして、うんうん、でまあそっから先端芸術表現家っていうのをなんかで知って、
うん、
でなんかあのやっぱデザインやってて思ったのが、あのちょっと動き物やりたいなっていう気持ちになってたんですよね、うん、その時に。デザインってやっぱその、まあ、あのまあグラフィックデザインとかがメインだったので、
うん、
あのまあ動かないじゃないですか基本的には。
デザイン
そうそうそう、
グラフィックデザインっていうのは例えばそのチラシとか平面とかそういうイメージってことですか。
うん、まあ、あとはあの建築模型作ったりとかもしてたんですけど、まあなんか動き物でやっぱ、まあ、私中高で吹奏楽部にいたっていうのもあって、うんうんうん、であの大学でも少しオーケストラ入ったりとかもしたんですけど、うんうん、多分その影響だと自分では思ってるんですが、まあ、なんかそのやっぱ消え物、動いて時間的でなくなっちゃうみたいなものに対するなんかまあ、うんうん、まあ好きという感じというか、
うん
うん、まあ、親しみがあるみたいな感じは大きかったのかなと思うんですけども、
うん、
まあ、そこでなんかやっぱ動いて時間的なものがやりたいような気がしていて、
うん、
それでまあ先端に入って、結 結構あの最初から1年の時から割ともうあのプロジェクションマッピングみたいなあの映像を使ったパフォーマンス作品みたいなことを結構すぐ始めました、うんうん、で、まあ、そこから3年間ぐらいは結構ずっとそういう、まあ、自分でその映像が入ったステージをあの立ち上げたりとか、
うん、
またあのチームで活動してたりもしたんですけど、まあ、あとあの外部のなんかその打楽器奏者とかとコラボレーションしたりとか、あのジャグリングの人たちと一緒にやったりとか、結構その舞台周り、まあ、あとその元々ある劇団の映像部分を担当したりとかもしてましたけど、あの舞台周りを結構長いことというか、まあ、3年4年ぐらいはやってましたね。
うん、なんか展示 の、うん、あの作りも結構その舞台芸術っぽくもあったかも、舞台美術っぽくもあったかも。
確かにあの時計が単体じゃなくて柱と共にあるっていうのも、うん、結構
釣って
あってね、ああいう、うん、こう釣ってあるみたいなの結構舞台芸術っぽいといえばっぽいというか、うんうんうん、その空間を その空間ごとそれっぽくするみたいな感覚、
うんうん、
なんかちょっと近いのかなと思いましたね、うんうん
うん、そうですね、完全にそれはあの影響しているというか自分でも意識的にやってる部分はあるんですけど、うん、うん、やっぱりうーん、まあある種舞台を拡張したようなインスタレーションというか、
うんうん
うんうん、みたいなあたりに自分の作品がまあ今もちょっとそうだし今後もそのあたりに点を打ちたいなみたいな気持ちはあったりとかして、うんうん、そうですね、でまあ学部の東京芸大の学部の 3,4 年まではそういう活動していて、
うん、
で4年生の時に、まあ、あの卒業制作をしなきゃいけないんですけど、うん、最後出るためにその時に初めてなんかそれまで割とチームとか、まあ、人と関わって動くことが多かったんですけど、
うん、
卒業制作ってことで初めて一人であの作品を作るっていうことになって、でその時にあの舞台作品というよりはインスタレーションっていう形で何かまとめてみたいっていう気持ちになったので、そこで岡山市柳町 1-8-19 っていう私の岡山県にある祖母のもう亡くなった祖母なんですけども、
うん、
祖母 の、 あの空き家と、まあ、それにまつわる記憶っていうのをテーマにしたインスタレーション作品を初めてそこで作りました。で、まあ、その作品は祖母の家の家具が本当に一室祖母の家みたいな感じで組んであって、
うん、
でそこにアクリル板がレイヤー状に吊ってあって、であと照明と映像が入ってるような作品で、うん、まあ、そのアクリル板がその、反射というか映り込みを出せるので、
うん、
そこでその虚像と実像っていうのが混在したような空間っていうのを目指して作りました、うん、でまあ、それは私の、まあ、祖母が亡くなってからずっと家が空き家になっていたけれども、そこに行った時に行っていろいろ見ていったら、こう祖母が書いたノートとか祖母がお花の先生をやってたんですけど、そうその花瓶とかが大量に出てきたりとかして、うん、でも私が関わってきた祖母っていうのはお花の先生みたいな話は全然聞いたことがなくて、まあ普通になんか料理作ってくれたりとか、なんか一緒にどっか行ったりとか、
うんうんうん、
なんかそのだから残されたものから想起される祖母の像っていうのと、
うんうん、
私が今まで関わってきた祖母っていうのにちょっと乖離が生じたというか、
うん
うん、っていうそのズレみたいな、でもう祖母の記憶ってっていうものはもう祖母はいなくなってしまったから更新されないけれど、うんうん、その残されたものを見て自分が感じるものっていう部分は更新されていくわけですよね、
うん
うん、だから今後もっと離れていくのかもしれない、その祖母の像っていうのは、うんうん、っていうことも考えながら、まあ、祖母の実体と実体がないものっていうのが混在してる空間っていうのを作りました。
なるほど、それをこういろんな、なんだろう、こう たくさんのガラス、あのアクリル板に映るこう像の、まあ、たくさんのこうレイヤーを使って表現されているみたいな感じなのかなと受け取ったんですけど、う
ん、その、はい、
あの
そんな感じです。
おばあちゃんのお家はあの僕らが普通に中学生の頃みんなで遊びに行ったりしたんで、すごい、
ね、
印象がすげえ懐かしいなって思いながら、
うん、
いてました。
でもなんかさ、ちょっと
ものがわちゃわちゃあってすごい楽しい、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、ちょっと変な空間だったでしょ、うん、なんかあのあのさ、なんか
昔のおもちゃとかあったり、
そうそうそう、ちょっと奇妙なというか怖い感じの、うん、
確かに確かに、
パンチングなんかパンチングするマシーンみたいなパンチする人形みたいなさ、人形
確かにあったり、あの手に、
なんかちょっと気も怖いみたいながあって、それで遊んだりとかした記憶がありますが、
ちっちゃい頃は確かになんか楽しいけど怖いみたいな、そういうイメージもありそう、
うん、そうそう、だからやっぱ空き家になってなんかこう数年経ってからこう入った時のインパクトみたいなのが結構強くって、
うん、
うん、いや俺1回か2回ぐらい遊びに行っただけだけど結構未だに覚えてる、
な
んかすごいこうイメージとして残りやすい、なんか説明して面白いってよりはやっぱこう空間としてすごい印象に残ったし、そこですごいちっちゃい頃過ごしたらこうそういう思い出というかこう思いもあるだろうなっていうのは聞きながら思った
。
なんかそういう作品をその作られてからあのインスタレーションの方になんか舵を切ったっていう感じだったんですか？
そうですね、なんかやっぱその作品を初めて、
うんうん、
あの一人で作るインスタレーションとして初めて作って、うん、なんかすごく個人的にはバチッときたというか、
うんうん、
うん、その自分のなんか舞台みたいな経験とその自分が持ってるまあ記憶みたいなものをこう空間として立ち上げるっていうことがすごいハマったような、これだみたいな感じがして、そこからは結構もう一人でインスタレーションを作るっていうことをメインに主軸に変えました。
なるほど。ちなみになんかその空間を作るとかそのインスタレーションって話があったんですけど、その どのレベルで、つまり部屋があってそこに合わせて作るのか、それともこのぐらいの大きさの部屋を作ろうって言って、うん、こう壁立ててな暗くしてみたいに作っていくのか、なんかどっから始まることが多いんですか、今までの制作とかだったら。
私が一番まずいいと思ってるのはまずマックスの状態を書く、
うんうんうん、
こうしたい、もうだ例えばそれが100メートル必要なら100メートルでとりあえず書く、
うんうんうん、こんな空間ないけれどもっていう。
そうそうそうそう。で、まあでも結局はどこかで展示するっていう機会がもらえるのであれば、
うんうん、
そこで見せたいから、それにフィットするようなまあパートをパートに分けてパートを一つ持ってくるのか、
うんうん、
あの100メートルをギュッとするのか、
うんうん、
あのそれはプランにもよると思うんですけど、あのそうですね。で、まああのその時の卒業制作に関しては。完全にこれは欲しい空間を建てるっていうことをやりまして、芸大のそうそうそう、なんか外のステージみたいな、なんか野外ステージみたいなところがあるんですけど、うん、そこにもう欲しいだけの空間、まあ大きさで言うとだいたい5メートル ×6、7メートルぐらいかなの小屋、
うんうん、
を木でバーンと立てて、でその中に作品を展開するっていうような感じで、で
も完全に建物も何もないところにこうドカンと出現する感
じ。そうそうそう、
小屋を建てたりするときってなんか手伝ってもらったりするんですか、一人で建てられるんですか、こうやって
小屋建てるってもう3匹の子豚でしか聞いてない
あの建築家を卒業した人で、荒、
うんうん、
木亮さんっていう建築 あの方がいたので、うんうん、その方があの図面を引いてくれて、で一緒に建てました。
なるほど。
3人ぐらいかな、結構あの設計がめっちゃ良かったんで、ですぐ、うん、1日2日 1.5 日かそんぐらいでバーンと建ちました、ね、
すごい。
なるほど。結構なんかなんだろう、大工仕事的なこともやってるよね、こうお家でというか。
いやーそうなんだよねなんか
空間ってなるとどうしてもそういうのも入ってくるっていう
感じ。うーん、うん、なんか本当にまあその逆さごと 今回資生堂ギャラリーでやってる逆さごともそうなんですが、あのマジでやることが多いって本当に思ってて最近なんかその逆さごとで言えば、なんだろう、その針を回すギミックみたいなところから映像みたいなところ、
映像制作、
そうそう映像制作で、まあその映像に使う小物の制作とかもしないといけないよ。
確かに
でそれを時計の中に組み込んでいく、うん、で、あのちっちゃい建具みたいな、あの障子とかが時計の窓から覗けるように今回作ってるんですけど、はいはい、ああいうのをこうレーザーカッターとかで作ったりとか、あのエイジング加工したりみたいな、そういうのも入って、
うん、
で時計だけでも結構時間かかるところを、さらにその柱を作ったり空間用のなんという空間を構成するものを、
うんうん、
まあ、要は建築みたいならへんのスケールのものも作るとこまでいかないといけないので、
うん
うん、ちょっとマジでやることが多くてちょっとこれはちょっとすごいことになったぞと思ってはいるんですが、
今私もすごい資生堂ギャラリーで自分が見たものを思い出して、これ全部作ったのかと思うとすっごい大変だなと確かにあれも手作りなのかと思うと、うん、なんかやっぱその空間にいるときはその作り方とかあまり考えずやっぱ浸るじゃないですか、うんうんうん、なんかこうスッて引いてこれ作るのかと思うと結構大変だなみたいな
確かに、まあ、てか美術館に行って見るものって大体手作りなのすげえなって思うよね改めて
改めてね手作り、うん、そう
どうやって運んでっていうか、
ね、
うん、あとこうなんか純粋に気になるのは、そのどんなアートの作品とかでも、うん、こうデジタルじゃない限り、うん、どっかに置いとかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね、
こうどうするんだろうっていうのもあるよね。
確かに展示が終わった後どこに行くんだとか、
う
ん、
やっぱさ完成したものもあるしこう多分、はい、おそらくはそのドラフトというかなんか作りかけ試作だったりもあるわけじゃん、
うん、
きっと、
うんうんうん、
で捨てちゃったらもう何もなんないけど、こうもしかしたら進化するかもしれないというか、うん、何か元になるかもしれないと考えると、
うん、
なんか自分だったらいやこれちょっと捨てられないなみたいな感じで大変なことになりそうだなっていうのを思ったんですけど、うん、その辺どうなんですか。
大変なことになっております。
やっぱそれはみんなそうなのか、ますが、
うん、いやみんな大変なことに大体なっててでもあの、うん、だんだん捨てることを学んではいく。
あ、なるほど、なるほど。
あのそうね、私もあの学部の 3,4 年頃まではこう捨てられない症候群すごくて、なんかまあでもその時はあの芸大の寮があって寮に住んでて、
うんうん、
でそこはなんか結構安く借りられる、うん、あの倉庫みたいなところがあって、で結構そこにあのぶち込めたから、なんか結構作品作った後なんかパーツとかこれ使うなみたいな思ってめっちゃ入れてたんだけど、
うんうん、
でもまあ使わないなまあ使わないっていうのがなんかそのなんだろう、その作った作品のエッセンスみたいなのは結局次に生きることはめちゃくちゃあるんだけど、
うんうん、
あの再制作するってなった時に同じパーツを使うってほぼなくて、
うん、
うん、やっぱりなんか大きさとかまあアップデートさせちゃうから、
なるほど、
なるほど、もう一回使わないんですよね。
うん、
うん、
なるほど。
まあでもなんかなんていうか、例えばワイヤーとかさ、なんか、うん、あの工具、まあ、工具はもちろん取っとくし、
うんうんうん、
まあ、若干こう特殊なこう釣り具だったりとか、う
ん、
そういうものはまあちょっと取っといたりもするんですけど、なんかそれが何本どこにあるっていうのが、
あ
のそんなにこうちゃんと管理してないから、そうそうそうそう、
あるんだよねって思ったら数足りないとかって
そうそうそうってなると、もうさ、あのやっぱ揃った形が揃ったやつが10個欲しいとかなったら、
うんうん、
もう買うしかないから、うんうん、
確かに、
あんまりその前のやつを あれ3個あるからあれをじゃああと7個買おうみたいな感じにあんまなんない
なるほど、まあ必要な分だけ用意してしまうみたいな、
うん、さっきちょっと話したことに関連するんですけど、
はい、
ちょっとさっき作品が1個出来上がるプロセスってどうなの、
うんうん、
みたいな話が出て、ちょっとそこで作品の一番始まりの話、
うんうん、
まあアイディアとかって、アイディアがこう生まれたりとか、それをストックしたりとか、
うんうん、
まあ、それを展開したりで、じゃあこれで進めよう、もう最後までこれでいくぞってなったりみたいなとこの 話がちらっと出たと思うんですけど、うん、そこでなんかちょっと研究の方との共通点みたいのが見つかるかなってちょっと思ったりとかして、うんうん、実際こう研究の場合はその始まり、一番始まりのところってどんな感じなのかなっていうのをちょっと聞けたらなと思いましたが、うんうん、なんか
すごいこれいろいろパターンがあると思うんで、なんかそんなに一つには決まらないかなと思うんですけど、それこそそのコンペみたいな感じでこうイメージすると、うん、まあ、なんかコンペにそういうこういう展示がしたいですって出す提案ってかなりその研究費の応募書類を書くのに似てる感じがあって、そのこういう研究をしたいですっていうまあビジョンを書いて、でそのさっき、うん、なんかいろいろコンペ出すときにその事前にこういうイメージですみたいなイメージ映像を撮ったりするっていう風におっしゃってたじゃないですか。そういう具体的になるような情報が増えるように、はい、例えば予備実験してデータ載せるとかなんかそういう感じで補強するところとかも似てるなと思ったし、それでこうある程度採択されてから進めるっていうのもあるとは思うんですけど、まあでも、うん、まあなんかなんだろう、とはいえなんかある程度その研究費を出すときにある程度固めるっていうパターンと、まあ、やってるうちに派生していくみたいなパターンとある感じがして、でまあなんかなんだろう、そうですね、そういう意味では結構似てるなっていう ふうには思いました。そのただなんだっけ、学内でのところで一回作ってみるみたいなのも雰囲気としてはなんか似てる感じがして、まあ、実験して例えばその学内とか学会でまずなんかそんな厳しく査読されないような状態で一回発表してみたい なんか小さめの学会とかで話すのが多いんですけど、なんか大きな学会だと逆になんかこうスクープされるって言ってこうアイデアを盗まれたりする可能性があるから、うん、ある程度出来上がってからしか出さない、な、まあ、論文とかもある程度出来上がって査読に耐えられるものになってから出すんですけど、まあ、その前にそれこそ大学の中とかなんか小さな研究会とかでシェアして、でそこでまあコメントをもらってこうブラッシュアップするみたいな、うんうん、そういう感じかなっていうイメージですかね。
なるほど。
なんだろう、うん、まあ、やっぱりでもこれは研究もアートも結構似てるかなと思うんですけど、やっぱ完全に最初ってないですよね。意外となんか個人の中でもあの研究、うんをやり残してたからとか、あのテーマについてまだやり尽くしてないとか、もっとこういうことやりたいみたいな、うんうん、過去のに作った作品から派生することって結構多くないですか？
うん、多いですね。
うん、うん
うん、まあ、それこそ学部の時とかにこうチラチラ課題でちょっと触れてたやつをの種みたいなのがこうストックしてあって、それをじゃあこれ展開してみるかなみたいなこととか結構多いかなと思います。
うん、確かになんかそういう感じで多分こう前の研究でここまでいけなかったからこれをやってみたとか、なんかその前の研究ではこうここまで理解してて、じゃあその他のチームがこういう案を出してきたから、じゃあこれ組み合わせたらどうなっているかなとか、なんかそういう感じで結構まあそういうリファレンスを使いながらやるって感じだと思うんで、なんかゼロベースでなんか思いついてるっていう感じではなんかあんまりないのかなと個人的には思うんですけどね。まあそういうタイプの研究もあるとは思うんですけど、かなりこうなんだろう、こう先行研究とかリサーチベースにして考えるっていうよりはもう本当にこういうものがあったらいいなと思って設計するとか、なんかそういうものもあるのかなっていう感じがして、まあいろいろなパターンがあるかなとは思いますね。まあでもなんかこうそういうなんだろう、ある程度過去のリファレンスを大事にしつつ新規性を出さなきゃいけないっていう意味ではなんか結構共通点があるのかなっていう感じがします。
まあ、作品のこれでいくぞってなる前に、
うん、
その関心領域について、
うんうん、
なんか調べ、まあ、リサーチ期みたいな、
うんうん、
リサーチしてる時期みたいなのが結構あるんですけど、うんうん、まあ、例えば逆さごとで言えばその早々の風習について結構調べてた時期、
うんうん、
でもその調べてる時になんかこれを映像にしてここにこういう風に入れてコンセプトがこうなるみたいなことまでってあんまり考え、そこがカチッとハマってるからリサーチしてるわけじゃなくて、
うんうん
うん、早々の風習に関心あるぞってなってその辺 をとにかくこう手探りでちょっといろいろ見ていくみたいな時期 があったりとかして、でそこでこうリサーチで、リサーチ自体はやっぱりある程度の広さと深さみたいなものが欲しいと思っていて、
うんうん、
まあ、要は作品に使わないようなところもいっぱいこう、うんうん、手を広げていきたい、
うんうん、
けど例えばあの何ヶ月後のここに展示があるぞってなったら、
うん、
めっちゃ怖いんですよね、その広げていくのが、
はいはいはい、
広げすぎるとまとまるか分かんない、
うん、
でも狭すぎるとつまんないくな、うん、自分もあのリサーチ自体もつまんなくなっちゃうし、
うん、
作品のその広さみたいな深さみたいなものが、
うん、
あの減るような気がするというか、
うんうん、
っていうのもあって、手を広げていきたいけれども、怖い、あのまとまるか怖いみたいなことがあったりするんですけど、まあ、研究においてなんかそういうことって、そういうことってあるのかなと思ったりとか。
あ、どうだろう。いやでもそのなんだろう、先行研究のリサーチと実際もうすでに実験を始めることのバランスみたいなのは確かにある気がしますね。まあでもその辺はかなりラボごととかなんか分野ごとになんかどれぐらいリサーチベースにしないとこうできない実験なのか、それともうとりあえずやってしまった方が早いのかみたいなのもある感じがしますね。だからなんかそういう意味ではこう、なんかよりアーティストの方が難しいのかなって思うのは、やっぱアイディアをすごくどう表現するかっていうところにやっぱり価値があると思うんですけど、なんか私たちは多分アイディアよりは、まあアイディアも大事なんですけど、最終的にそのデータを見つけてそれが本当に新しくないといけないから、
うん、
なんかきっと新しいはずだと思ったものが蓋を開けたら新しくなかったりとかもするし、
うん、
そういう意味ではまあ結構やってみないとわからんみたいな、そうやって出てきたものって反応を見るっていうことが、まあの方が価値がまあ高いというのがあるから、まあ、そういう意味ではリサーチはもちろん必要なんだけれども、まあ、それに頼りすぎてはいけないっていうところがあって、まあ、なんかその辺は、うんうん、なんかどっちかというとやっぱりなんかこうずっと過去研究を探すっていうよりはどこかで切り上げて実際実験するみたいな流れの方がまあ多いんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いましたね。まあそれに限らずどうどれぐらいそのなんだ最初にテーマを決めるときに何かアイディア、その具体的な実験のアイディアだとさっきみたいな感じだと思うんですけど、何か自分が今後研究者としてどういう研究をメインでやっていくかとか、何かそういうもうちょいこう抽象的なレベルの広さ狭さみたいな意味だと、何か多分何かすごく似たような悩みがある感じがしますね。
そういうのもどうやって探すんですか？それはこう、
いやもう人によるよね。まあてかやっぱりその人らしさみたいなのをある程度作らないといけないところは結構共通してると思っていて、
うんうん、
それをそのなんだろう、こうテーマで作る、テーマでその人らしさを表現するのか手法でその人らしさを表現するのかみたいなのがあったとして、
うんうんうん、
例えばあの岡さんの場合はさっき言ったこう水のアートっていうのをモチーフを常に使うとか時計のモチーフとか、なんか何かしら、まあ、モチーフとかテーマみたいなので、あこれを見た人がこれは誰の作品だなって感じられる作品を作るって、うんうん、それはなんか研究者でいうとこのテーマといえば、まあ、一番論文出してて活発なのこの人だよねみたいなイメージを作る、うんうんうん、なんかテーマの話とでなんかもうちょっと技術的な話、
うんうん、
この技術を使いたかったら誰とかとコラボした方がいいよねみたいに思われる相手、
うんうん、
なんかそれはさっきちょっと話に出てきたな、建築家の人に小屋を建てるんですってもらったじゃないけど、うんまあ、この人にこういう時はこう声をかけた方がいいよねっていう感覚で思ってもらえるっていう、なんかその両方で自分らしさみたいに出すことができて、なんかそのどっちもこうある程度広くできた方がいいし、それがなんか作品の深みとかにもつながっていくし、うん、研究の上でも重要だと思うんですけど、でもなんかあんまりいろいろできすぎても、できすぎるっていうか、うん、あんまりいろいろ手を出してもなんかあなたは何の人なのっていう感じになっちゃって、うん、そこがすごい思い出してもらえない。そうそうそうそう、うん、この作品といえばこの作風といえばこの人だよねとか、なんかこういう研究といえばこの人だよねって思ってもらうっていうのは結構大事だから、なんかそこの、うん、なんだろう、広げる のとこう極めるっていうのバランスが結構難しいの
か
な。
なんかその辺って どう考えてますかというか、まあそもそもそのメディアアートというか今 の、 あのインターメディアアートか、インターメディアアートっていう分野自体が多分すごい 多分野融合的だと思うんですけど、
うん、そうですね。それに関してちょっと思いながら聞いてたのは、
うん、
らしさ狙うべきか狙わないべきか問題みたいなところあるなと思って、
うんうん、
っていうのが作品こう作っていくうちに、例えばこう2作3作4作って作っていって引きで見ると、まあ、結局はらしさって出てくるとは思うんですよね、
うんうん、
まあ、一人の人が、
うん、
何かこう、うんうん、戦場の考え方を持って作っていくから出てくるんだけど、
うん、
それをなんというか、まあ、自分はこういう作品をこういうテーマで作っている人ですっていうふうに言わないといけない瞬間みたいなのもやっぱりその中で必要性として、
うん、
まあ、それこそコンペで資料を出す時とかに自分の作品の一貫性みたいなものが見えてこないと、
うん、
見えてきてほしいみたいな時もあるから、らしさを作りたいというか作った方がいいみたいな時も瞬間もそこで出てくるわけで、うん、なんかその らしさそこってどうですか。なんかそのらしさって意識的に作ろうとしてますか。
いやどうなんだろうな。いやなんかでも私は多分そもそも手を広げすぎている嫌いがあって、自分にその自覚があるので、うんうん、なんか手を広げる代わりにテーマにどうにか一貫性を持たせようっていうか、まあそういう風に語れるようにはしようっていう感じかな、
うん
うん、なんか私の場合それこそテーマにある程度共通性、なんかこうドーパミンに関連したことをやるみたいな、そういう共通性があっても、もう本当にやってることは実験もそのシミュレーションとかもいろいろやるから、うん、なんかそういう意味では手法で何か強みとかこの人らしさっていうのを出すよりはもうテーマで出すしかないみたいな感じ、
うん、
でなんですけど、それはなんかこう言い換えればなんだろう、こう説明しないとなかなかテーマが見えてこないからっていうところもある気がして、うん、なんかそれが本当に、うん、なんだろう、こうずっと同じ系統の研究をしている人は多分それを説明する必要がなかったりするんですよね、
うん、
なんか、うん、そういう意味ではなんか私は説明せざるを得ないから説明してるし、まあ、できるだけなんかこう一貫性を高めようとしなきゃいけないタイプで、逆に言うとなんか同じ研究室でずっと研究してて、うん、手法とかテーマもだいたい一緒みたいな感じだと、その今度は多分その研究室の全、まあ、ボスとの差別化っていうのがゆくゆくは必要になってくるので、
うん、
まあそういう意味ではなんかどこどこ研究室っぽいよねみたいな感じからどっかで抜け出す必要が出た時にやっぱ広げるみたいな必要性が出てきて、だからそれは人によると思うんですよね、うん、私は多分いろいろやりすぎててあんまどこ職っていうのがないタイプだなんですけど、なんかその代わりに一貫性を逆に探さなくちゃいけなくて、
うん、
一貫性が見える人はその上でその人がどうユニークなのかっていうところをちょっと違う軸を出さなきゃいけないみたいな感じなのかなっていう感じだと思います。だからなんかどのタイミングで どっちにより成功したか、一貫性を出すのに成功したのか、それともその多様性を身につけるのに成功したかっていう、その どっちがよりなんだろう先にうまくいったかによる気がする。最終的には両方多分高める必要があって、ある程度どのバリ研究のバラエティとかその作風のバラエティの中でなんかその人らしさっていうのもあるみたいな状態にするっていう感じが、まあ、最終的には目指すところなんでしょうけど、まあ、実際両立するのはね、うん、なかなか大変、
うん、
なんかまあそのそういうどうやって展示するかとか展示のためにこういろいろ活動をするっていう部分と、なんか一人で制作するっていう部分となんかバランスがあるかなって思うんですけど、なんかその仕事の比率的にはどっちが多いとかありますか、うん、その一人で作ってる時間とその展示するためにまあコンペに応募するとかもそうだし、そういうなんだろう動く作品をその外に出すために動く時間とみたいな、なんかその辺ってみんなどうしてるんだろうなっていうのが なんか疑問だったんですけど。
そうですね、それは本当に結構作家の悩みでもあって、
うんうん、
まあ本当言えばずっと作ってたいはたいんですよね。作って、まあ、もちろん人に見てもらって何かフィードバックっていうか感想をもらったりっていうのもすごく面白いとは思いつつも、
うん、
やっぱりまあ作家にもよると思うけど、私の場合はその自分が見たい風景を作ってるみたいなところがあるので、
うんうん、
やっぱりまあまあ、でも作ってる瞬間瞬間がすごいこう楽しいみたいな感覚ではないんですけど、まあ、割と辛いことの方が多かったりもするけど、うん、でもなんか自分のなんか、うん、生活なんか生きてるみたいな感じになるのはやっぱ作ってたり、
うん、
まあ、リサーチしたり、
うん、
やっぱりその作るっていう方をずっとやってたいんですけど、うんうんうん、まあでも結局はやっぱりそれを出して何かまあその生活していく分を稼いだりとかもしないといけないし、予算を取ったりとかもしないと結局は生きていけないから、
うん、
まあ、やんないといけなくって、
うんうん、
まあ、結構なんか無理やり頑張ってやってるところはもうめっちゃあるんですが、
まあ、なんかすごいそれは ある意味意外だったっていうか、なんだろう、うんうん、なんだろう、研究者も結構すごく似たあれがあって、
うん、
まあ、なんか実際研究、まあ、例えば本当にこうシミュレーションするとか実験するとかして本当に新しいことを発見するときって大体一人っていうか一人っていうかこう、まあ、なんだろう、うん、もちろんチームでそういうのはあるけれども、その分かりやすくこう人に提示するみたいな感じではないですよね。だから なんだろう、
うん、
こう一番創造的なプロセスっていうのは人に見せることが実はできないっていうか、
うん、
それが最終的になんかこう、
うん、
でなんかまとまったものをどうにかこうにか人に見える形に分かってもらえる形に論文とか発表にするって感じになると思うんですけど、なんか結局それをどれぐらいのバランスで、うん、やってったらいいのかっていうのは結構難しいなっていう感じがあって、うん、まあなんか、
うん、難しいですね、
うん、まあなんかこうある程度外に出していかなきゃいけないし、でもなんかこう外に出してるばっかりでその自分の内側で育てていく、まあ、研究テーマに対する理解だったりとか、
うんうん、
データの積み上げっていうのがないと結局外に出すものも枯れてっちゃうし、
うん、
なんかそこのバランスっていうのがなんか一番なんか難しいなって感じるところなんですよね、うん、なんかなんかそれがこう、
うん、
やっぱり私もでもこう私は今までやっぱり鑑賞者として行ってるから、なんか鑑賞者として言ったらやっぱり展覧会がなんか花のように感じるんですよね、うん、そこが一番なんかこう展示してる瞬間っていうのになんかやっぱこう 見に行く人としてはそこでなんかこう知的興奮を得たりするから、うん、まあ、それはそうなんだと思うんですけど、でも実際作ってる時はなんだろう、
うん、
発見があったりこう生きてるって感じがするのは一人で制作してる時って話を聞いて、うん、あなんかめっちゃわかるしそうだよなみたいなだし、あ意外だなっていうか、うん、あそうなんだって思いました、
うん、なるほど、まあ、研究もなんか研究してる時にこう得た知的興奮とそれをこう出す形にこう整えていって、
うん、
論文としてこう、うん、見える形にしていく作業っていうのはなんか別のこう種類のこ
うプロセスで、うん、別の種類ですね、
うん
うん、
でなんだろう、こうただやっぱ読む人はこの論文ってすごいとかこの論文のここを引用しようとかってなるけれども、
うん、
こうその人のこう、ね、一番楽しい部分っていうのはなんか人によって結構そのどのプロセスが好きかとか、
うん、
ね、どこを楽しめるかっていうのも違うし、
まあでも私は比較的そのなんだろう外に出すプロセスが好き、例えば学会で話していろいろフィードバックもらったりするのが好きな方ではあると思いますね、そういう意味ではね、うん、まあそれいろいろどっちがより好きっていうのタイプがいろいろ違うと思うんですけど、
まあでもどっちにしろ言えるのはこっちが大好きこっちだけやってたいっていうのは叶うことはなかなかないっていうこと
ですね。まあないですね、それは両方やらないといけないところかな、
うんうんうん、まあ、でもさっきなんだろう一人で作ってる時が思考みたいなことを言ってしまったが、
うん、
私の作品のタイプ的に、
うんうん、
完成形は結局展示でしか見られないっていうのもあって、
これは絵とかとも違いなのかな、
そう、絵とか彫刻だったら自分であ完成したぞってなれると思うんですけど、私の場合は展示っていうものがないと立ち上げることが叶わないので、作品自体をから、そこの難しさもすごいあって、だからこうやっぱりいろんなところにこう頑張ってアプライしていって、展示の機会を得てようやく自分の作品が完成に持っていけるっていうところはすごい ありますね。だから今回の作品だと、やっぱこうインストールして全部がこう動かしてみた時がハイライトになるのかもしれない。
じゃあ その設営の瞬間みたいなものですかね。
そうそう、なんかだんだん立ち上がっていって、そうで、なんかこう誰もまだ入ってない展示の空間を一人でなんかこう眺めてる、
めっちゃいいですね。なんかこれすごいいい話を聞きました、
めちゃめちゃ幸せですね。
確かにこうずっと想像してこれはこうしようこうしようってね、こう準備してたものが目の前にあって、まだ誰もまだ見てないっていうのはいいですね。あ、じゃあそういう制作、その設営の期間っていうのは、まあアーティストさんとか関係者だけは当然入れるけども、そういう期間があるわけですよね、おそらくそのギャラリーとか美術館で展示する前っていうのは、なんか大体何週間ぐらいあるのかなって、単純に興味ですけど、今回の場合はどんぐらいあったんですか。
今回は一応3日でした。
意外と短
い。短くて、
ね、それぐらいのスパンで変え、
そうだよね、かなり、ぶっちゃけ結構人気なスペースというか、かなりいい場所にもあるし、お客さんも多いし、そんなにだから長くこうなん展示会の期間っていうのを設けないっていうのもあるのかもしれないし。
そうですね、でギャラリーだと結構そこ融通聞くというか、例えばこの2週間3週間抑えましたよってなったら、じゃあ搬入どんぐらい取りますっていう話になる。あ、なるほど、
はい、そっかそっか、展示の期間が先に決まるんじゃなくて、この作家、この作品のために用意した避けておいた期間があって、その中でバランスを取っていく、搬入搬出っていうのを決めて、残りの真ん中の期間が展示っていう感じなのかな。
そうですね、だからまあ美術館だとやっぱちょっと短いことは多いかな。まあでもその前に何にも展示が入ってなければ意外とここがっつり空いてるから別にいつ来てもいいよみたいになったりもして、なんかその ICC で展示した時とかは結構もう向こうで割と作業自体なんか結構長く、その ICC って何ヶ月かな、8ヶ月とか、なんかその1個の展覧会が、そうオープンスペースっていう企画だと、
毎年やってますよね、
そうですね、で毎年 1個その大きい展示をやるっていう感じなので、その展示会の期間は例えば3ヶ月4ヶ月空いてたりして、丸々、だからもう向こうに行ってなんかテーブルとか借りて、そこでアトリエみたいに使わせてもらったりとかもあったりして
、いやそれはでもねいいよね、実際に展示する空間で考えられるっていう、
そうそれはすごく、でなんかキュレーターさんとかもすぐ近くにいるから、こう毎日こう見に来てくれて、これどう思いますみたいな感じでやったりとか、結構楽しかったんですけど、
いや ICC はね、そういうメディアアートとか興味ある人にはぜひ行ってほしいですね。それも入場無料で、確か NTT がやってるのかな。
そうですね、
そうです、
ので非常にいい場所です。僕もたくさん、好きな作品に出会った場所なので、興味ある人は行ってみてほしいですね。はい、
はい、じゃあそろそろ関連するお便りをいただいたので、
美術館の話とかもできたのでちょうどいいかなと思うので、実はこの収録が決まる前にこういいタイミングで美術アートに関する展示に関するお便りをもらったので、ちょっとそれにを読みつつ、そこの質問に3人で答え得たらなと思うんですけども、
はい、
はい、じゃあ読み上げますね、確か匿名希望の方だったと思うんですけども、いつも更新ありがとうございます。お二人の何気ない話題でも深掘りしていく会話や、穏やかな語り口がとても心地よいですと、ありがとうございます、でちょっと好きな会を挙げていただいていて、特に小さな自分の飼い方についての会、彩香さんが 語ってみたいかな、
ね、
はい、共感する部分が多く他の人にもそういうことがあるんだなという安心やそうした活力を応援する気持ちが湧いて好きな回です、あくまでエピソードの候補にしていただければくらいのリクエストです。お二人は時々アートの展示を見に行っておられますがいつもどういった目線で見られておりますか。アートについてその価値を測る自分の中の基準があるか、あるいは美しさや楽しさを率直に受け取っているかなど、自分自身は、作家の腕前や技術的価値に重きを置いて楽しむことが多いです、それで十分でもあるのですがもっと伝えたいテーマを読み取ることなどができれば楽しめるのかもともよく思います、長くなりましたが今後のエピソードも楽しみにしております、ご自愛くださいということで、はい、どういう目線でアートの展示を見るかっていうことですよね。これはまあ僕らこう2人、作ったりはしてないけども見に行くっていう、こう2人のお話もできればなと思うし、こう美術家として岡さんがこう展示、他の展示とか作品を見るときにもどういう目線で見ているのかっていうのを、もしかしたら
確かにそれは気になります、
気になるし、興味持ってもらえるかなと思って取り上げました、
どうですか、はい、どんな目線で見てますか。
どうだろうな、僕はでもやっぱりベースにはそういう美しさ楽しさとかを文脈とか関係なくこれいいなって思うかどうかっていうのもあるし、やっぱでも好きなこう何か期待をしていく、例えば知ってる作家が出てるから行くみたいな、そういう時にはやっぱりこう、あ、この人がこういう作品も作ってたんだなとか、あとはこう、なんだろう、こういうジャンルの中でこれは結構攻めてんなみたいな、こう新しいなみたいな、そういうちょっと基礎知識があってのこうそこからなんだろう、こう文脈の中でこうどう自分の中で勝手に生き続けるか、それは別にその美術史とか歴史とかは関係なく、自分の中のこうなんかアートの地図みたいな中に、お、起きたなみたいな、新しくこう書き出したりとか、そういうイメージでこう、そうですね、作っていくっていう両方があると思います、あとはやっぱそのね、技術的なこれすげえみたいな、何日かかったんだろうみたいなのもあるけども、ベースはその最初の2つかなとは思いますね、
なるほど。いや、なんかまあ、大体似た感じかなと思いますね、私も。まあなんかこう割とその本当に見たままの印象みたいなところをまずは大事にしたいとは思ってるんですけど、とはいえ結構私は解説読むの好き派ですね、でやっぱどういうメッセージを込めて作ってるのかなとか、どういう経緯で作られた作品なのかとか、やっぱそういうところを、なんだ、そういう、なんだろう、作家がどういうメッセージを伝えたいのかみたいなところを読むのが割と好きだし、最初は何も見ずに見て途中で読んで、でもう一回見たりとか、そういう楽しみ方をしてるような気がします、はい。
あとは、美術館で思い出すのは、彩香さん見たことあるかもしれないですけど、僕だいぶ歩くの早いという
か、
マジでスタッサッサッって一個に時間使うみたいなタイプかもしれない、
そうだね、
割となんかそこはこう自分でもなんかな、一番最初は結構じっくり全部見てたんだけど、なんかだんだん、あ、これでもいいのかなみたいな、なんか勝手に目覚めたみたいなのか、確か誰かにそういう影響を受けたのか忘れましたけど、っていう転換点があって、なんかそれからこう本当に気になるものを見つけて、それをこう長くこういろいろいろんな過去で見てみたりとか、その時間かけて体験したりとか、なんかそういう風になってきたかなとは、思うかな、結構その展示の流れに乗ってると、その美術館の中の人の流れに乗ってると、全部じっくり見るみたいな感じに、なりがちな気はしてしまう、いろんな
楽しみ方、それはめちゃくちゃ、なんかある意味クロート的見方なような気もするんだけど、でも本当にそれは正直おすすめ、ではある。私も全然一個一個すごい時間かけるタイプじゃなくて、めっちゃ早いですね。めっちゃ早くバーッと歩いて、あとなんか普通に展示自体に歴史的な流れだったりとか、なんかテーマが入ってたりすると、なんか展示の全体を先に把握したい欲みたいなのが、なんか出て、先にバーッと歩いて、それから戻ってきたりとか、そういうのも結構あるなと思いますね。
確かに それはある気がしますね。ゆっくり見てると全体のテーマが、うん、なんか後半になってあやっとこういう作りだったんだなってなって、あ、そうね、なんか、うんうん、あそういう風に思ってたらもっとなんか、うんうんうん、あれとかああいう意味だったのになみたいな感じになったりすること結構あるんで、うん、それはなんかすごい納得って感じ、
うんうん、
あとやっぱでも、まあうん、無限に時間があるわけじゃないから、あここにもっと時間かけてみればよかったみたいな作品が後で登場
します。ある
まあね、
それはめちゃくちゃありますね。
あの後のその種類にもよりますけど、映像系の作品だったりすると、うん、あ、うん、もう逃しちゃったみたいな見るタイミングみたいなとかもあったりするし、うん、
そうなんですよね。なんかそういう私も同じ感じの見方をしてるんですけど、うん、なんかあの一方でなんかその映画とか舞台みたいなものを見に行った時に、
うん、
なんかこれこう2時間拘束されてたから全部見れて、
うんうんうん、
それで良さ分かったわみたいな、
うん、
あのこともやっぱりあるじゃないですか、
うん、
なんか その時にちょっとこうジレンマというか、
確かに確かに、
あの普段の展示の見方で取りこぼしてる、
うんうんうん、
なんか自分に刺さる作品ってあるんだろうなみたいなのはすごい思ったりもしますね。
うん、なんかそういう、まあ、ある意味こうファスト消費みたいなのをさ美術館でこうやってる とこう見えなくはないよね。別にそれがなんか必ずしも悪いことじゃないと思うし、
うん
うんうん、
まあでもなんか僕はこう時間配分というか、なんか美術館の中での過ごし方って思うのはこうなんか自分に刺さんないからといって、うんこううん、自分に見る目がないわけでは多分ないと思うことが大事だと思うんですね。それは結構なんか自分の鑑賞眼への自信にもこうあもつながるというか、なんか、
うん、
じゃん思ってないとなんかなんだろう、自分は結構見る目ある気がするみたいな不遜な自信がないとなかなかしにくいことだと思うんですけど、うん、いやでもなんかみんな別にそれでよくて、
うん、
その刺さる作品をこう自分で選ぶ権利があると思ってこう、
うん
まあ、これはちょっと違うかなみたいな感じで、うんうん、こう自分で好きに回ることでだんだんこれはいいかもしれないっていう、逆にこう足を止める、
うん、
あの時間がこう出てくるかもしれないけど、うん、ずっとこう乗って順番に見てるとこう、まあ、それこ その映画みたいな感じだけど、そのなんだろうな、こう自分がどれに刺さったのかっていうのが、
うん、
こう結果的に分からないみたいな、
うんうんうん、
こう体験になってしまうんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうんうん、なんか僕は結構そういう、こう自分でその過ごし方を決めるっていう意味でもこうなんかどの作品の前でこう時間を過ごすかっていうのをこう選んでいくっていうのは結構なんか面白い、
うん、
面白い見方なんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うん
うんうん、そうですね。なんか、うんなんかこう、この質問者さんのご質問いただいてるあれでは、そうですね、なんか私がやっぱこう惹かれてしまうのは何かしらのこうジャンプがある作品っていうのに惹かれると思っていて、
うん、
そのジャンプっていうのはすごいいろんな角度があるんですけど、
うん
まあ、その質問者さんが言ってるようなあの腕前技術的価値っていうのも一個ジャンプだと思うんですね、
うんうんうん、
なんかそのまあ普通の人ができないことを何年もこう修行していった人が作った技術でしか完成できないっていうこのジャンプがあるものもあれば、
うんうん、
なんかそのまあ例えばタイプとしてはなんか例えばこう南極のどこどこのサウンドを取ってきてそれが使っててみたいな、
うんうん、
そういうジャンプの仕方もあるし、
うん、
うんあとはそうですね、なんかそういう、まあ、距離的なジャンプだったりとか、
うん、
あの この作品をやることによってなんか例えばこの時代のこの事件なり何かあった出来事の背景が見えてくるみたいなジャンプだったりもするし、うん、
なるほど、
そういうこう何かしらのこう、うん、なんかうんそうですね、なんか距離を出せるようなものにちょっと惹かれてしまうっていうのは私はありますね。
あ、それはすごく面白い視点だなと思いました、うん
うん、
確かにな、
まあ、あとなんか思ったのはその美術作品を見るときにこれが価値があるのかないのかみたいな、
うん、
その普遍的な一般的にどうなのかっていう見方はそんなに楽しくないんじゃないかなと思っていて、うんうん、あの自分にとって って価値があるのかないの、うんまあ、価値があるないっていうのもちょっと微妙ですけど、うんうん、自分がいいと思えるかどうかっていうので見ていいって思っていて、
うん
うんうん、でもなんかそれはなんだろうな、ハートの見方は自由だみたいな、なんかそういうことっていうよりかは、
うんうん、
自分の経験とか興味とか、
うん
まあ、もしくは自分の興味がなかったことに飛ばしてくれたとか、
うん、
なんかそういう何かしらの自分、まあ、自分との、うん、関わり方を見つけられるようなものっていうのを見るのがすごくいい体験になるのかなと思っていて、
うん
まあ、あとなんか好きな考え方としてちょっと友人が言ってたことなんですけど、Not for me っていう言葉が結構好きで、
うん、
なんかあんま刺さんなかった作品っていうのも、うんうん、なんか自分にとって Not for me だっただけであって、
うんうん、
その作品だからといってその作品に価値がないとかそういうことではなく、自分に刺さるか刺さらないかっていうことだけであるっていう、
うん
う
ん
うん、感覚で私は見ていて、うんうん、
なるほど。
で、そうですね、なんかそうやって見ていくと面白いのかな。だからまあだからさっき言ったみたいにこう一個一個全部じっくり見ていくというよりかは、自分にこう一個何かこうフックがかかったものをじっくり見るっていうような、うんうん、行動になっていってるっていうことだと思うんですが、
うんうん、
まあだから見るときに分かんないけど、まあもしかしたら何か自分の中にテーマを持っていってもいいかもしれないし、なんか今日はこういうの見るぞみたいな、
うんうん、
ちょっとじゃあ今回はその技術的なことを見るぞでもいいし、うんうん、歴史的なことを見るぞでもいいし、
うんうん、
何か、まあ、最近自分がこういうことに関心があるから、
うんうん、
こういうことに関するちょっと紐付けられるようなことないかなとか、何か自分の中にフックを持って見に行くっていうのも面白いかなって思ったりします。
面白い。なんかこれは、ま
はい、
まあ、質問に答えるっていうよりはこう作る人に対しての質問なんですけど、うんうん、なんか刺さる作品に出会って、はい、悔しくなることってありますか？
それはありますね。なんか結構めっちゃへこむみたいな時あったりします。
そうですよね。いやなんか結構私もあこれいい論文だなって思うと同時にへこむこと結構あるんで、なんか、うん、もしかしてあるのかなって、うんうん、私はそのアートに関してはあんま悔しがるよりは純粋に楽しめてるけど、なんかでもやっぱり作ってたら悔しくなるんだろうなって思うんですよね。
うんうんうん、なんか普通に 2,3 週間へこんだこととかありますね。
いやそうですよ ね、
やっぱりね、これもうできてるやん、うん、みたいな、うん、自分のちょっと作りたかった風景、うん、見れちゃったわ、幸せだったけどみたいな。
あいやなんかわかる。いやだからなんか結構、ね、そういう意味では なんだろうな、そのこう純粋な娯楽って感じでなかなかいけないですよ。なんかなかなかね、うん、それはなんかすごくわかる感じがします、
うん、
それはなんかでも創作を真剣にやってるとそうなるものなんじゃないかなっていう気がするし、
うん
う
ん、
でもこう逆に会ったことない人ともすごいこいつとは友達になれそうみたいな感じを作品から感じたりもこうすることもあるのかなって想像しますけど、実際どうですか？
あでもあうーんこう思考回路が逆に近そうだと、
うんうんうん、
ちょっとこいつと合わない方がいいかもみたい
な。なるほどね。いや私そっちです。
なんかこう近そうだとちょっと喧嘩になりそうな感じが、うん、なんか同担拒否みたいな。
そう同担拒否に近い。いや本当それあ分かります。
逆にこう結構遠い手法とか
バチバチになりそうだ
なっていうか、うん、いや私は友達になれそうっていう意見を聞いて、おーおーおーお
ーそんな平和な世界じゃねえぞっていう。
いやまあ何か実際バチバチするとかそういうことでは うんうん、ないんですけど、
ちょっと緊張感
が、ね、緊張感がそう、
う
ん、緊張感があるの。何かちょっとい
や何か僕がイメージしたのはアート、まあ論文もそうですけど、すごい昔の人っての作品とも同じように向き合えるじゃないですか、
うんうん、
なんかそうなった時に、うん、なんかこいつもう死んでるけど生きてたらめっちゃ友達になりそうだなみたいな、そういうのもあったりするのかなと思って、まあ、もしかしたらその あのメディアアートだったりそういう現代アートだったりっていうのは、うん、あのすごく多いことはないかもしれないんですけど、なんか、うん、まあ、研究でもアートでももしかしたらあるのかなっていうふうに、ね、うん、
まあ、友達になりたいとかなりそうとは全然思わないけどでも話してみたいなとか、うん、あこの人がいてよかったなとか、うんうん、なんかあの興味がある人がいて嬉しいなみたいな、うんうん、そういう感じかな。なんか難しいですね、うんうん、そこのなんかわかりません、まあ、言いたいこと
多分かります。
お母さん、お母さん雰囲気、うん、友達じゃないんだよな。でもなんか、まあ、うん、なんだろう、でもなんかその人がいて嬉しいなと思うし、うんうん、会えてよかったなって思うし、うんうん、なんか大事な存在、うん、それは会ったことないけど大事な存在なんだけど、うんうん、同じことに興味を持って、うんうん、同じテーマとかなんかビジョンを追求してる人っていうのは、うんうん、ただなんかでも友達じゃないよね。
なるほど。友達、そうですね。友達にはならないかな。
友達にならないんだ。そうなんですね。
あとあの美術の見方っていうのでさっきあの良平さんも言ってたと思うんですけど、うん、あの同一作家の作品を見るっていう話についてちょっと触れたいなと思って、うんうん、あの作品をまずなんかこうなんだろう点で見るんじゃなくて線で、うん、線上で見るっていうのが、うんうん、あの私としてはすごく大事なことかなと思っていて、うんうん、まあ、なので、まあ線っていうのはどういうことかというとあの、まあ、その作家がその展示に出してたその一点じゃなくだけじゃなくて、
うん、
過去にどういうものを作っていたのかっていうあのことを見ていくとあのその作家が今回はこういう表現をしているけれども、
うんうん、
その作家の全体像としてどういうことを一番大事にしていて、うん、まあ、またはそれが変遷している場合もあると思うんですけど、うん、それはどういうあの奇跡を描いているのかっていうところを見ていくっていうのもすごく面白いポイントかなっていうのは思いました、
うん、確かに、まあ、結構そういう展示が好きっていうのはありますね。個人的にはその一人の作家のなんかこう、うん、作った作品の変遷みたいなのが終えるようなそういう形の展示ってそれなりに多いパターンだと思うんですけど、
うん、
そういうパターンのやつは結構好きですね個人的に、うん、絵画とかは特にそういうの多いと思うんですけど、うんうん、
まあ、でもそうだね、現代アートだと結構珍しかったりもするかもしれない。
そうだね、確かに現代アートは
現代アートで評価が定まってる人ってすごく少ないわけで、うんうん、その当然やっぱ絵画とかになるほど、
うん、
こう時代の、ね、こう評価を乗り越えて残ってきた人の作品をたくさん集めるってことがやっぱできる、
うん、
一方で、うん、現代の作家さん特に生きてるあの作家さんの作品でこうそういう個展があるっていうのは結構珍しかったりもするかなと思う、
うん
う
ん、
そういう機会があるってすごいこう貴重だなので、うんうん、
そうですね、その作家、うん、そうですね、まあその追っかけるというか、うん、まあその作家が特に生きてる作家だったら次 の、うんうん、あの新作が出たりもするので、うんうん、まあ、気に入った作家がいたらちょっと追いかけてみるっていうのもすごく面白いと思いますし、
うんうん、
まあそうじゃなくてもちょっとこの作家面白いなと思ったらちょっとこう検索して、
うん、
なんかこう過去作をちょっと見るだけでも結構あのあこういうここがポイントなんだみたいなのが結構自分が見た印象とずれてたりすることも多いのでそれすごい面白いですね、
うん、
自分が気に入ったポイントがその人のにとってはこう全然中心点じゃなかったりも
こう、うんうん、ありますよね、うん、そういうことね、うん、確かに。いやでもなんかその人の歴史を追いかけることができればどんなジャンルでもハマれるみたいな感じでなんか多分エピソード92の回では話してたと思うんですけど、うんうんうん、なんかこう人生が面白いみたいなノリでその時話してましたよね、うんうん、なんかその一人の人一人のその人生を通してこう何かをこう求めて何かをこう追求するような生き方をそのプロフェッショナルの生き方をしてる人の生き方を知ることがまず面白いみたいな、
うんうん、
それが特に芸術家だと作品っていう形で、まあ、それを目にすることができるっていうところがやっぱりいいですよね、
うん
うんうん、今後やりたい作品とか興味関心っていうところでいくと、
はい、
まあ、やっぱり今回のその逆さごとっていう作品でその結構がっつりまあ、民族学的なというかその古い風習とか、
うんうん、
そのあたりをリサーチしたんですけどやっぱりなんかその辺すごく面白いというかまあ展示会場でも2人にはちょっとお話ししたんですが、
はい、
そのなんだろうな異界とか闇とかあの世みたいなものがすごくこの 日常の生活と隣接していた時代のことっていうのがすごく面白いなって思って、
うんうんうん、
その逆さごとっていう風習自体もそうなんですが、あの逆さごとっていうのは、多分まだ説明してなかったと思うんですけど、
はい、
死者が出た時とか、その早々の儀式をやるような時に、その日常 の、 あの行動を逆の手順でやるっていう風習があって、
うんうんうん、
で、まあ有名なやつだと逆さ屏風って、屏風を逆さにする、死者が出た時に逆さにするっていうような風習とか、うんうん、あと着物の右前と左前を変えるっていうような風習があったりすると思うんですけど、うん、なんかそういう風習って結構知られてないやつが割とあったりとかして、
うんうん、
まあ一つ例を挙げると、逆さ水っていうのがあって、湯管って言って、この亡くなった方 の、 遺体をお湯で拭いてきれいにする時に、うんうん、そのお湯を作りたいわけなんですけど、それを作る手順が、お湯を水で冷ますっていう手順だと普通の手順なので、
うん、
それを逆にして、水をお湯で温める、水にお湯を入れるっていう手順で、うん、そのお湯を作らなきゃいけないっていうような、うん、風習があったりします。でこういうのが結構ちらほらあるんですけど、そういうのを総称して逆さごとっていう風に言います。でなんかこの逆さごとにもすごく象徴されてるというか風に思うんですけど、なんかこう日常にあるものをふっとこう回転させると、まあ、反転させるとあの世のことになっちゃうみたいな、
うん、
なんかそれってすごく現代の感覚ではちょっと失われつつあるものかなと思っていて、うん、でなんかそれがそのやっぱりこうなんか蛍光灯とかこうすごくこういつでも明るいような、まあある意味家の中にこう闇っていうものがあんまりこう存在しなくなってきたっていうこととまた関連していくのかなというふうに私はちょっと感じたりしてるんですけど、うんうん、その蛍光灯がなかったような時代にこう太陽のこう動きと一緒に生活していたような時っていうのはもう闇っていうものがすごく生活の中に入っている、
うん、
当たり前にある存在としてあって、でなんかそのこととそのこう死者の世界とかあの世異界みたいなものがこう少しこう風習を変え習慣を変えるだけで出てきちゃうっていう、
うんうん、
隣接してるっていうことがなんかこう関連しているような気がしていて、でなんかその辺の時代の風習っていうのがすごく気になってきていて、でこの逆さごとって今やってる展示の一つ前の展示では水を使った作品をやってたんですけど、
はい、
それも水の境界性っていうことについて結構調べたりとかしていて、
うん、
水が、まあ、水とか川海みたいな、まあ、水に関することがなんだこの世とあの世のこう境界のものとして水っていうものが存在していたっていうようなことをいろいろリサーチとかしていて、でなんかそういう感じで、うん、その時代のことをもっと調べていって、まあ、水の作品もちょっとまだ実験段階ぐらいの感覚ではあるので、
うん、
それを進めていきたいなっていうのはあります、
はいはい、
っていう軸が一つと、
うん、
もう一個の軸としてはその自分の作品の舞台性みたいなところにも、
うん、
関心を持っていて、これを今の逆さごとっていう作品でもなんか中盤でお二人が言ってくれたように少しこう舞台的な舞台美術みたいな要素があるんですが、
うん
うん、それをもう少しこう意識的に舞台側に少し寄せるみたいなことをちょっと考えていて、
うん、
で具体的には影と自動演奏ピアノを使った作品っていうのを今考えていたりします、うんうん、まあ、なんていうか言ってみれば、人がいない無人の演劇みたいな部分をインスタレーションとして作るっていうことを考えていて、なんか人の存在感みたいなものををいかに生成するかみたいなところで、なんかまあその辺をまた研究の論文の方でもちょっとやっていけたらいいのかなって今思ってるんですが、
うんうん、 か。
っていう二軸、あ、そうなんです。博士課程だから。
なるほど。
あ、ね、じゃあ作品と論文と両方必要みたいな感じなんですか。
あ、そうですそうです。
そうなんだ。
そうなんだ。なるほど。
っていう二軸で今ちょっと次の展開を考えてますね。
うんうん、はいはい。それはすごい楽しみというか、
うん、
あれですね。
うん、いや次回の展示も楽しみしてます。
はい。
はい、ありがとうございます。
展示ぜひ、ね、
そうだね、う
ん、あのたくさんの方に、場所もすごくいいところなので、
うんうん、
あの行っていただけたらなと思います。はい、
はい、銀座駅から徒歩4分ぐらいですね。
はい、
資生堂ギャラリーでやっております。ぜひ皆さんに見ていただければ嬉しいです。
はい、すごいおすすめですので、ぜひ皆さん、はい、行ってみてください。と何か最後こう伝えたいメッセージとか、さっきのかな
来てください
っていう、来てくださいっていう感じ
そうですね、来てくださいっていうことと、なんか、はい、まあもしあの美術展とかあんまり行かないけどっていう、はい、あの方とか聞いてくださってたら、
うん、
何か一個行ってみてほしいなと思ったりとか、
うん、
あの今回お話ししたようなあのいろんな視点での楽しみ方があると思うので、あのそうですね、行ってみてもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
それでは、ね、ありがとうございました。
はい、それでは今回はですね、スペシャルゲスト、美術家の加藤さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
聞いてください。さよなら。
さよなら。
さよなら。